筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは、筑波大学システム情報系教授の三末和夫さんです。人や物の関連性を表すとき、それらを線でつないでネットワークのような図を作ったりしますよね。でもそれが複雑になると、線が重なったり交わったりして、どことどこがどうつながっているのかわからなくなってしまいます。三末さんはこのような混雑したネットワークの図を、アニメーションを使って見やすくする技術を開発しました。三末さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こういう点と線をつないだネットワーク図みたいなものっていうのは、すごい素人考えていくと、よくドラマの登場人物とか事件のいろんな関係者とかのこう人物相関図みたいなものがちょっとかっこよく発展した感じなのかなと思ったりするんですけれども、そういう理解で正しいですか？
はい、基本的には正しいです。
点と線が、関係が濃ければより近くにあって、関係が薄ければより長い線でつながるっていうような感じなんでしょうか？
それはその描き方の問題で、一般的にグラフ理論でいうグラフというのは関係があるかないかだけを表すものです。例えばその友達関係が濃いとか薄いとか親密であるとか親密でないというようなものを表す場合には、重み付きグラフという、数学的な概念があって、それを使います。でその時にそれを、近くに配置するか、2人の友達を近くに配置するか、それとも2人の友達の線を太くするかっていうのは、今度描き方の問題くるんですね。それはいろいろなバリエーションがあります。
ここでいうグラフっていうのは、私たちが、イメージするような円グラフとか棒グラフっていうグラフとは違ったものっていうことですよね。
はい、そうです。よく混同されるというか、一般的にはその棒グラフ、折れ線グラフとかがグラフなんですけども、我々が言ってるグラフは、数学でいうとグラフ理論っていう分野がありまして、そこで扱っているグラフで、物と物の関係を抽象化したものです。で、ネットワークって言った方がもしかしたら分かりやすいかもしれないです。点と線で表されているようなものです。
なるほど。その物と物との関係性をこの図で、ネットワーク図で表すっていうことだとすれば、その関係性を何か数値化したようなデータがその前にないといけないっていうことになりますか？
はい、表すためにはもちろんそういうものがあります。例えば調査なんかして、あなたの友達誰ですかっていうことを聞いてもいいんですけども、例えば Facebook なんかはそういうデータを持っているわけですね。だからそれの一部を取り出すと、友達関係のグラフというものを作ることができますし、我々がかつて使ってたものは、例えば論文の共著関係というようなもの、論文のデータベースというのがありますから、そこから一緒に論文を書いてるという関係を取り出すというようなこともしたことがあります。いずれにしてもそのようなデータがまずあって、そこから、グラフを取り出すことになります。
こういうものとものとのこう関係性を図式化するみたいなことっていうのは、考え方としては昔からあると思うんですけれども、これをこう大規模にコンピューター上でたくさんのデータを図式化しようっていうような、そういう研究っていうことになるんですか？
そうですね、はい。
こういう分野って昔からあった分野ですか、それとも割と最近こう発達してきた分野なんですか？
昔っていうのがどれぐらいが昔かっていうのがありますけども今回、論文を発表したのはグラフドローイングというシンポジウムですけども、これが、20年目になりました。でそれよりももう少し前から、いわゆるですね、グラフィックが表現できるディスプレイ、コンピューターのディスプレイ、今の若い人は想像ができないかもしれないですけど、昔は文字しか表示できなかったわけですね。で、ディスプレイがグラフィックが表示できるようになった頃から、そういう研究は盛んになりました。
あ、じゃあ割とこう最近のいろんな技術が発達したことに伴って現れてきた分野っていうことでもあるわけですね。
うん、まあ、そういうふうに言っていいと思います。
こういう分野はなんか日本が強そうなイメージがあるんですけれども、どうなんですか？
日本は頑張ってはいますですけど人口としては、ヨーロッパが多い、ヨーロッパ、オーストラリアが結構多いですね。はい。
あ、そうなんですか。なんかこういうネットワーク図って最近あちこちで見るようになったような気はするんですけれども、研究をする人はあんまりいないっていうことなんですか？
その描き方の、技術っていうところに焦点を合わせた研究をしている人はそんなにたくさんはいないと思います。
そうなんですね。
はい、
図そのものはたくさん使われているけれども、その書き方を研究するっていうところまではあまり手が伸びていないっていうことですか？
そうですね。他の分野のようにたくさんの研究者がいないだろうと思います。はい、
今回は三瀬さんが開発したのはアニメーションを使ってその混雑したところを少し見やすくするっていうことだと伺っていますけれども、アニメーションにするっていうことは自動的に例えば混雑したところをちょっとこう避けて中がどうなってるか見えるようにするとか、そういうイメージでしょうか？
そうですね。従来あるグラフを絵にする方法、図にする方法っていろいろありますけども、点と点の間を直線で結ぶっていう方法がまあ、よく見られると思います。でちょっと複雑なグラフを描くと線の交差がたくさん発生してしまうんですね。はい、それがもう醜さの大きな原因で、それに対してその線の一部分を描かないことにしようという表現方法を考えた人がいます。そうすると線の交差自体がないんですね。ただどこがつながってるかっていうのは推測しなければいけないんですね。目で追っかけてみないと途中で切れてるわけですから、両端だけあるような感じですね。で、ただですね、そういう両端だけあるようなものが意外にネットワークをそのグラフを読む、精度としてはいいようだということが分かって、
はい、線でつながっているよりも線が切れてる方が読みやすいっていうことですか？
そうですね。なんかどうも精度が正しく読めてるらしいっていうことが、初期の実験で分かってて、でそれに着目してじゃあその読み取る速さをなんとかできないかということで、推測しなくても時々つないであげたらどうだろうっていうのが我々のまず最初の発想で、そこをアニメーションで時々つないである。ただし適当なタイミングでつなぐと、もともと交差が起きてた部分は交差してしまいますから、タイミングをうまくずらしてあげて、一つのリンクがつながってるときはそれと交差する方はちょっと待ちなさいというように待たせるというようなタイミングをうまいことしてあげると、どの瞬間も交差が起きてない絵が見えるんですね。で、そうすることで読み取りの精度はそれほど変わらないけど速さが少し速くなるんじゃないかっていう実験結果が得られたんです。そこまでが2009年に発表したものです。はい。
なるほど。で、今回はさらにそこから発展をして、よりこう早くアニメーションが動くようにしたっていうことなんですか？それとももうちょっとなんか別の考え方が加わっているんですか？
そうですね。早くしたといえば早くした。アニメーションは実は繰り返しなんですね。線が伸びたり縮んだりっていうのを何度も何度も繰り返すんですけども、それが全部が同時じゃなくて、ですからあるものは待ちながら自分のタイミングが来たら伸びるというようなことをするんですけども、それが一周終わるのをまあ一つの一周期としましょう。そうするとグラフが複雑になって交差が多くなると、自分っていうのはリンクですね、線ですね、線の立場になってみたらなかなか伸びることができないわけですね。相手が交差する相手がみんな縮まってくれるのを待たなきゃいけない、そうするとその周期が長くなってしまうので、読む方の人間からしてみたら着目してるところが伸びるまでに随分時間がかかってしまって、それだったら推測する方が早いということになってしまう。ただこう目で追いながら推測するよりも早い時間で動いてくれたらいいんですけど、そうならない。 で、そのためにその周期を短くしたいっていうのが今回狙ったことです。で、3つ方法を考えたんですけども、それを実験で試して結構いい結果が得られた。簡単なものを言うと、少しぐらい交差があってもいいじゃないかっていうものを入れました。つまり交差がたくさんあると見にくいんですけども、1つ2つ1回に起きてもいいんじゃないのって。それによってだから、待ち時間が減るわけですね。で、それほどぐちゃぐちゃになるわけじゃないということで、ただその方法は非常に難しかったです。
あ、そうですか。で、3つある方法はもう3つともまあそれなりにうまくいったっていうことなんですか？
ですね、3つある方法の1つ目は、最初に作ったものは全部が短い状態から始まって、で、また全部が短い状態に戻ると、線ですね、そういうものだったんですけども、全部が短い状態に戻るのを待たずに、もう1番目は動き出してもいいじゃないのっていう。で、そうすることで、周期が短縮できるということでしたけども、それは実はですね、グラフのが大きくなるとあまり効果がないということが分かりました。で、もう一つは、その一周期の中に1回しか伸び縮みできないっていうふうにしてたんですけども、1回じゃなくて短いリンクなんかは何度も実は他と交わらずに交差することができるので、何度も一周期の中でできるだけ動かしてあげよう。だから周期自体の総長っていうか全体の長さは変わらないんだけど、その中で3回伸び縮みできるやつがいたりするわけですね。そのリンクに着目すると、周期は3分の1になったのと同じですから早くなる。で、これは結構大きいグラフでも効果があります。はい。それからあとは交差を少し認めるというものです。
じゃあこの3つを、まあ、一つ一つ使うっていうこともできるし、いくつか組み合わせて使うっていうこともできそうな感じですか？
はい、そうです。基本的には3つ組み合わせて使えばいいと思ってます。
そっか。そうすると点から線があちこちからこううにゅうにゅう伸びたり縮んだりしながら、全体がどんな風につながってるのかっていうのが、一周期眺めてれば全体像がつかめるっていう感じですよね。
そうですね、はい。頭の中で合成してもらえば、つながってるのと同じことができるっていう。
でもやっぱりそうすると一周期が短い方が頭の中で合成するのもやりやすいっていうことですよね。
そうですね、はい、その通りです。だけどなるべく混雑したように見えないようにしたいということですね。
こういった技術はつながる要素がたくさんあるようなネットワークの時にはすごく有効だと思うんですけれども、実際にはこういうネットワークってどういうところで使われるとかっていうのはあるんですか？
さっき人物のネットワークって言いましたけども、友達関係に限らず、企業の提携関係とかですね、資本関係とか、なんとか関係って言われても、たくさんあって、それをネットワークとして分析したいっていう分野はいろいろとあります。で、そのためのツール、ソフトウェアもあるんですけども、今回は、そういう、どの分析に役に立つっていうことではなくて、そういうネットワークを、読んで分析したいというニーズに対して、ジャグジャってなってるような、よくヘアボール状態って言いますけど、
ヘアボール、
毛玉状態、はい、毛玉状態の対策ってはいろいろありますけども、それのある意味で一つの方法として、時間的に解きほぐしてあげようという意図ですね。だからある瞬間瞬間を見たら毛玉になってないと、全部重ねると毛玉になっちゃうんだけど、ある瞬間瞬間毛玉になってないから、それで結構見えるんじゃないかっていうことで、ある意味で基本的なところを狙った技術で、有効性なんかについてはこれから実験して調べていかないといけないというものです。
なるほど。やっぱりこう物と物との関係って頭の中だけで考えているよりは可視化されている方が分かりやすいですもんね。
そうですね。
それが要素がいっぱいになればなるほど、目で見て分かるような形にしたいっていうのはあると思いますよね。 こういった技術自体は誰でも使えるものなんですか？例えば私が何かのネットワーク図を作りたいなと思ったら割と簡単にできるものなんですか？
ツールを使えるかどうかっていうところですね。はい、どれぐらい、簡単に使えるかっていうのはちょっとなかなか難しいところですけども、はい、ネットワークのデータを用意できればそのツールに入力したら絵が出るということは比較的簡単だと思います。
でもその裏側にある複雑な数学みたいなものっていうのが難しいっていうことですよね。
そうですね、可視化っていうデータを可視化ってい いう分野で考えると棒グラフって、まあ、最初に言ってた棒グラフ、うん、今回言ってるグラフではないですよって言ってますけど、棒グラフはおそらくデータがあったら小学生でも描くことができるんですね。
はい、
紙と鉛筆で。でもじゃあネットワークはどうかっていうと、まあこれも実は描くことはできるんですけど、いいネットワークの図を描くっていうのは難しい。例えば交差がなるべく少ないように描くということは非常に難しくて、それはもうコンピューターを使った方がいいということですね。
そっか、ネットワーク図にはいいネットワークと悪いネットワークがあるってことなんですね。
まあそうです、いいネットワーク図と悪いネットワーク図ですね。はい、あります。
そっか、なんかいろんな図が出てくると気になってしまいそうですね。これから
気にしてみてください。はい、
はい、そうしたいと思います。では最後になりますけれども、これからやりたい研究テーマとか、まあ、将来の野望なんかも含めて研究室の PR をぜひお願いします。
はい、我々の研究室は、ビジュアライゼーションとインタラクティブシステム研究室と言います。で、今に始まったことではないんですけども、企業活動、社会活動の多くの場面において問題分析、将来予測、意思決定などを行うためにデータが非常に重要です。で、データの活用技術は近年さらに重視されてきています。データサイエンスに関連する学部学科がどんどん新設されていることからもわかると思います。で、データを活用するための技術には様々なものがありまして、統計分析とか機械学習もその一つです。可視化もその中の重要な技術と言えます。で、可視化が他の技術と違うのは、うまく、まあ、人間の視覚能力ですね、そこを利用することなんですね。そこに、面白さがあって、データの活用という観点ではデータを図にして人間に見せて人間が図から何か見つけ出すという流れなんですけども、研究という観点で我々が興味を持っているのは、人間が図から価値のある情報を見つけ出しやすいようにデータを良い図にすると。まあ先ほど良いネットワーク図っていうのがあるということです。だからどういう図にすると価値ある情報をデータから取れるかというところに興味を持ってやってます。ということで、まあ今回発表したのはネットワーク図なんですけども、ビズラボ、VIS ラボで検索するとですね、ウェブページが見つかると思いますので、可視化技術とか研究に興味ある方は連絡いただければと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、今回ご紹介したアニメーションの様子も、三瀬さんのホームページの方で、実際に動いている様子なんかを見ることができるっていうことですよね。
はい、簡単な例ですけども、私のページで、すぐに見えるようになっています。
はい、わかりました。ではそちらも概要欄の方でご紹介したいと思います。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
筑波大学システム情報系教授の三瀬和夫さんでした。ということで、今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。いろいろ活用できそうなネットワーク図ですけれども、こういう図を作ること自体の研究には難しい数学が必要で、そこにチャレンジしようとする人はあまりいないんだそうです。今回の研究も最初から最後まで全て三瀬さん一人で取り組んだということで、数学が得意な人のネットワークも広がるといいなと思いました。筑波大学ポッドキャスト、研究室サイドストーリー。 筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。